ボンクラ映画館支配人のザトウイチと申します。今回はおかず映画について語っていきます。助っ人としてこの方たちをお招きしました。
はい、よろしくお願いいたします。村上ロックです。
どうも、おけみでしたです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、長野です。よろしくお願いします。
はい、そして今回は特別ゲストにこの方に登場していただきます。どうぞ。
香港のホイミデブです。
はい、
はじめまして、
よろしくお願いします。
本当いいんですか、すいません、なんかまさか、
ようこそウェルカムトゥジャパン。
今まで聞いてた感じですね、これね。こういう感じなんですね。
はい、
びっくりです。
ちょうど今回10回記念会で、で今まで2回目からメール募集をしてたんですよ。で、欠かさずメールを送っていただいたのが、香港のホエミデブさんという。で回数を追うごとにだんだん、ね、
いや、そうね、ただメール募集のハードルを上げてる一員になってる
ちょっと、払いが影響
すいません、すいません。
そうですね、なんですか、ひな形を作ったのが、ホエミデブさんだっていうの、メールの。
ありがとうございます。
運動が先鋭化しているんです
。そうですよね。
キリした戦いが。
いや、そんな恐れ多いです、恐れ多いです。やめてください、やめてください。
なんか、村西徹町の文体と、やたら長い文章の、この二大
恐縮です。
二大恐縮です
。ちょっと功罪ですね、すいません。
はい、別にフォーマットではないんで、気にしないで、本当に2行でもいいので、送ってほしいですよね。毎回申し上げてるんですけど。
あと何でしたっけ、くんかくんかとか聞いたことない擬音ですね。
オリジナルの擬音
ね。そういうのね。
でもね、僕らもちょっとこれやばいなと。これちょっとこれ戦わないとこれ。
きついぞ。
それでちょっと身を引き締められ
る。そうですね。
で、毎回香港からメールをいただいてたんですけども、今年2017年からなんか東京の方に戻られたと。
日本
に戻られたと。
はい。6年4ヶ月ずっと香港にいて、でいる間はずっと向こうで聞いててですね、はい、通勤中によく、はい、このポッドキャストで、
はいはい、
助けられてました。
あ、そうですか、
はい、ありがとうございます。
ありがたい話です。恐縮
です。いや、こちらこそ、すいません、お邪魔してしまって、もう、
はい、会社だったら完全にあなた上司です
か。いやいや、もうやめてください。もうそれは本当に
安心したんですけど
ね。もう今日ね、勉強しに来たんで、はい、
香港で仕事できないですよ。観光したらいけないから
。もうそれね、やめてください。もうこれがやっぱ僕の中の生きがいだったので、はい、これがあるんで、はい、頑張れました。
ありがとうございます。ということで、まあね、そこまで9回までちゃんとメールを送っていただいたんで、せっかく記念会には出ていただこうということで。はい、で、ちょうど第9回で、MVP 取っていただいた、
はい。ありがとうございます。
で、まあそれきっかけにちょっと商品お渡しで、1回あったんですよね。うん、
秋葉原
ですね。
ね、
はい、
ちょっとその時は日本に、
そうですね、たまたま帰ってて、そうですね、お会いさせていただいて、はい、プレゼントももらいましたね。はい、ありがとうございます。
まあそれきっかけでちょっと縁ができたというか、
ね、そうですね、ね、
まあせっかく10回目だから出てもらおうということで、こういう感じになりましたということで、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
すいません、
まあちょっとじゃあ今回いただいたメールのご紹介をやって、まあ後でちょっと、ホエミデブさんのちょっと細かい話もしていただこうかなと、うん、はい、はい、ということで送っていただいたメールをちょっと紹介していきます。まず1本目、お絵かきさん、映画でエッチなことがあるとその次にひどいことが起こる法則というタイトルですね。ボンクラ映画館の皆さん、こんにちは。毎回楽しく拝聴しています。おかず映画会を聞いて私も過去の記憶を呼び起こし、強く印象に残った映画を紹介します。小学生の時にテレビで見たマッドマックス2です。主人公マックスが精油基地をヒューマンガスから守る人々を双眼鏡で覗いていると、数台の車が精油基地の門から走り出し、ヒューマンガスから逃げ出そうとします。しかし1台の車が暴走族に捕まり、乗車していた女性が引きずり出され、丸裸にされ、運転していた恋人と思われる男性の前で犯されてしまいます。私はその様子をただ覗いているだけのマックスにショックを受けると同時に、女性のおっぱいをチューチューする暴走族がすごく羨ましいと思ったのです。しかし問題はその後、なんとその女性をボウガンで撃ち殺してしまうのです。なんてもったいないことをするんだと私は強い怒りを覚えました。しかし映画はまだ終わりません。終盤、映画史に残るカーチェイスシーンで、マックスが運転するトラックの上を死守する女性兵士。小学生の私はその強いお姉さんに恋心を抱いてしまいました。しかし映画は残酷で、お姉さんも矢に射抜かれ死んでしまいます。愕然とする私、テレビ画面には女性の亡骸を持って帰ろうとする暴走族、 死体を持って帰って何をする気なんだ、おっぱいをチューチューするつもりなんだろう、俺が持って帰ると小学生の私は強く思いました。これも小学生の時映画館で見た劇場アニメストリートファイターの劇中、ベガ率いる悪の軍団を操作する国際警察のチュンリーのシャワーシーンです。スクリーンにデカデカと映し出されるおっぱい、一瞬しか映りませんが勃起しました。しかし問題はその後、悪の一味バルログが彼女を襲撃するんです。思わぬ襲撃を食らい苦戦するチュンリーが鍵爪で彼女の頬を傷つけるバルログ、頼む頼むからおっぱいを傷つけないでくれと懇願する私。その日映画館でもらった特典おまけフィギュアはバルログ、やつの仮面をマジックで落書きしたのは言うまでもありません。そして映画でエッチなことがあるとその次にひどいことが起こるという法則を知ったのです。さてお気づきでしょうか、これらの映画はおかず映画ではなく線に見せめた映画の紹介です。さていよいよ本題、三池崇史監督作極道戦国史不動です。当時高校生だった私はレンタルビデオ店に通い、なんとなく三池崇史の映画は偉いと思った私は、本作を借り自宅で鑑賞。谷原章介演じる若きカリスマヤクザ、それに忠誠を誓う野本美穂さんを演じる高校生ヒットマン、夜はストリップバーで働き股間に吹き矢を仕込みピュンピュンと矢で標的を仕留めていきます。そしてさらに彼女は両性浮遊チンコが生えており立ちションも披露します。谷原章介にバックで侵され喘ぐ彼女、彼女は男だけでなく郡司麻里絵さん演じる助教師をも虜にし自宅のマンションでレズります。フェラチをする女性教師、チンコは映りませんが激しく頭を上下する後ろ姿に興奮、彼女の頭の動きに合わせ千釣り濃く渡し、おかずを提供してくれて娯楽映画としても楽しめる名作ですが、映画でエッチなことがあるとその次にひどいことが起こる法則にある通り、哀れ両性具有ヒットマンは敵側の殺し屋に硫酸を全身にぶっかけられ絶命してしまうのでありました。以上私の性の目覚め&おかず映画でした。長文失礼いたします。これからもポッドキャストを楽しみにして待っていますということですね。
ありがとうございます、
は
い
はい、
ああもう
聞いちゃいましたね、
長いです。
国語の戦国史不動頭の中で再生してあれ面白かったですね。
あ、ダメでした。
いやあれなんか好きや写しってなんか面白くないですかね。
なんもう俺10年以上前に一回見たきりでもう覚えてないん
だよ。吹き矢打つとき正義で自分混じってるんです
よ。ちゃんとしてます
ね。すごい徹底した描写です、
徹底した
描写すいません、
こうなんだね。マッドマックス2のあのシーンはやっぱり、ね、結構子供の時衝撃でしたよね。であれを見てからその北斗の拳を見たときに、あの北斗の拳では描かれないけど、あのね盗賊たちが水だ食料だ女を出せるって襲ってるけど、あのあと捕まえた女の人はああなるんだっていうのは、北斗の拳を見ながら悶々とやっぱ妄想しちゃいますもんね。
悶々とな
ん
だ、
足をそうなんです。僕もやあの盗賊になろう
やろうって、
こんな感じですかね。
ちょっとね、やっぱ三池崇史さんのね、あの描写って結構エクストリームな、
広くない
多いですよね。ちょっとグロインも入ってね、
そうですね、
怖いですよね。僕結構やっぱレベル高いなと思って、なんすかね、こう受け入れられる時と、
ああ
ちょっとここまでダメだみたいな、
すんなりエロいもの見せないよっていう、ね、なんかちょっと意地悪いところはありますよね。あとちょっとバカバカしく描けば過激な色も
確かにそうですね、
やれるかもみたいな、チャレンジエロです
ね。そうですね、チャレンジエロ
ですね。試され
て己が試されるエロですよね。そうですね。石橋レンジがスカトロマニアのヤクザみ
たいなありましたね。ネットあるんですね。
あれを見たからもう当時一緒に毎日住んでた山本くんっていう男、毎日あの石橋レンジの真似をするんですよ。どこまで入るかなって毎日聞かされてたんですよね。嫌な気持ちになる。
気づいたら女殺してたっていうシーンが怖いんですよね、石橋レンジはね。うんこがぷかぷか浮いたあのビニールプールであの女と遊ぶんですけど、石橋選手もテンション上がっちゃって、はい、女殺しちゃって気づいてないんですよ、殺したことで。
お
ちょっとみたいな、
ね、そう怖い怖いですね、それね。
怖いです
ね。感情みたいなことでっかいどこまで入るかそれをいつも僕真似させてた
嫌ですね、それね、絶対ね。すごいですね、長いですね、皆さんね。
なんか ほえみてるさんが作ったフォーマットです。
いやいや、そんな。
ほほえみフォ
ーマット。ほほえみフォーマット。のフォーマット。
ちょっと、変えないといけないですね、これね。いや、素晴らしいですよね、この二段構成というか。前編とこのね、勢いを変えてきてるっていう。
構成をみんなちょっと考えてきてはっきりしてる。
超発球。
そうですよね、すごい。
これなんかすごい好きな人もいるし、はいはい、岡添が最近ちょっと苦手ですっていう、はい、あのレビューについてた、はい、あれもね、
申し訳ないな、
両方あっていいと思うんですよね、そういう
気がそれ嫌な人いるだろうなって思いましたね、
いい大人が思い出して
香港からエロメールって言ってた。あいつ香港からエロメール。
最新のテクノロジーで何でも
そうですよね。そうですね。もうやっぱね、あれ出てから1週間前ぐらいはもうね、ちょっと考えながら、やっぱね、どういう風に書こうかなって考えてるんですけど、なるほど、勉強になりましたね。で、マットマックス2ですね。次だとあのね、ティナ・ターナーも結構、ちょっとエロい感じですね。
ちょっと網やみの衣装
で。網やみいいですよね。
でも2回しか僕は見
たことないですか。
でも結構僕らの世代のリアルタイムは結構3なんですよね。結構僕の小学校ではすごい
ブームになる
な。あのジャックっていうんですか、うん、あの1人が2人が入って1人が出るみたいな。
ああ、サンダードーム。
そうそう、サンダードームがすごい流行りました
ね。かっこいいっす
よ。でいじめられっ子がねボコボコにされる。
うわー、トムジャック
を
使って、うわー、
いやでしょ。ティナターナのせいな。
裁判。訴訟。いいですか、もう次。
はい。
はい、はい、続きまして、はい、ケビンさん、ザトウイチさん、いつもお世話になっております。初めての投稿となります。早速ですが、ケビンのおかず映画は、個人的に人生最高の一本、タクシードライバーに登場する2大ヒロインのうちの1人、イージー役のジョディ・フォスターではなく、ベッチー役のシビル・シェパードさんが大好きなのです。街の腐敗の中の一部になることを嫌うトラビス・ビックルは、彼女を愛してやまない不思議ちゃんな魅力でデートに結びつけるものの、あまりの異常な日常生活を否定され、狂気に走られてしまうファム・ファタール的な彼女は、トラビスが窓越しから見ていたであろう、アフロ髪のビジネスパートナーに紙コップのチリシをばらまくところのナッシンかっこニコニコと笑うところで男心をくすぐる。そんな彼女の魅力は強すぎるために、自分はイージー役のジョディ・フォースターに年も若いこともあり、多くの人が惹かれている中、自分はあまり夢中になれないという、おそらく夢中になった直後、おそらく夢中になった直後にトラビスに不快の一部目と指を吹っ飛ばされるからなのかもしれません。ザトウイチさん、そして皆さんはジョディで拳銃を抜くのか、それともベッチー派で拳銃を抜くのか、かっこ暗喩、タクシードライバーを愛してやまない自分として決着をつけたいと思います。世界的に有名な作品をおかず映画として提出して大変恐縮なのですが、カーボーイでシークレットサービスな皆様、何卒よろしくお願いいたします。まあ、タクシードライバーですね。
暗喩が多くてちょっとよく分からなくなる。頭が悪いもんね。
結構分かれるんじゃないですかね。
あ、ジョディ・フォスターの方
は、僕は実はあのシビル・シェパードファンなんですよ、
はい、
ええ、こちらブルームーン探偵社、
はい、
僕は正直ね、タクシードライバーではなんか、ね、エロさを感じない、ね、
はい、ダメ。
これまあちょっと本当にいやらしくて、ね、ずるい意見なんですけど、両方いけるんですよね。
僕も行きます。
いいでしょ、はい、うん、もう、どちらで拳銃抜くのかって、もう両方抜いちゃいますよね。バンバンって。はい、めちゃめちゃいいですよ。
どうでしょうか、ホゴミテフさんは。どっち
が、ジョディ・フォスターはやっぱそのね、はい、グラマラスな感じではない、はい、
まだね、子供ですからね。
そのとでも、初見で見た時は僕もそんなに来てなかったですけど、はい、やっぱ今ちょっと大人になって、よくよく考えると、はい、やっぱジョディ・フォスター、うん、いい女だなって思いますよね。うん、だから、
どっちかっつうのはちょっと難しいな。ジョディ・フォスターはほら、あのタクシードライブの時もまあちょっと幼いけど妖艶みたいな魅力あるんだけど、ね、はい、羊たちの沈黙の方がよりこう、はい、ちょっとやばいエロスをハマってるじゃない
ですか。いいですね、そうですね、
はい、どっちかっていうとね、もうちょっと経った後のジョディ・フォスターの方が私は好きかな、
う
この方は暗湯でね、どちらも献上抜きますかって書いてありますけど、はい、正直僕タクシードライバーに関してはですね、あのエロよりも僕は拳銃やっぱ好きなんで、
本物の拳銃
ね、本物どっちだからね、使ってるの劇中の拳銃僕全部好き
で、はい、ね、スミス&ウェストン
そうですとかね、 PPK とか、はい、あのチーフスペシャルとか、はい、まあね、いや未だに考えるんですよ、あのどれ、いやそれこそモデルガンで買うならどれ買おうかなって未だに迷うんで、じゃあ PPK
PPK です。
PPK。
髪型もね、トラビス。
あ、そういうことなんですね。うん、
あ、マットマックスであり、タクシードライバー。
あと意外にね、あのね、この映画を見に行った時の受付のお姉ちゃんがなんかすげえ。あのなんかこう、もう やさぐれた感じがすごいですよね。
それはいい。
ええ。
うん。
でしょ。わかります。あのもう相手にしない感じで、ね、うんうん、たまんないです、
ね。たまにああいう景色のお姉さんいるから、ね、たまんないですね。邪険にされないですね。
そうですね。邪険にされない。
とにかく邪険にされないですね。
され続けて、ね、
普通の音量で話してるのに聞こえない
声と
か喋るじゃないですか。すね、たまんないですよね。すいません。
いいですか、
はい、
じゃあ続きまして、メキシコ万次郎さんですね。これこの間いただいた方かな、はい、僕ら映画館の皆様新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
35歳無職童貞メキシコ万次郎と申します。
役満ですね。、
まあ、いかにもうちのポッドキャストのリスナーの方らしいというね。メールの集まりが悪いと聞き、聞き及び、やも立てもたたまらず、今年も早くいやらしい話が聞きたい、そして抜きたいという一心で筆を取った次第です。今回紹介するおかず女優は、現在引退状態のつぐみさんです。石井照夫のネジ式で杉作寿恵太郎に執拗に乳首をコリコリされ、絶頂するシーン。つぐみさんは当時22歳なのですが、おかっぱ頭の少女役なので、そこはかとなく犯罪臭が漂い、勃起したら逮捕されるのではないかと居心地の悪さを感じます。でも勃起してしまうのです。次に、塩田明彦の、月光のささやき。序盤は高校生のカップルの爽やか恋愛映画と見せかけつつ、彼氏を押し入れに閉じ込め、襖越しに別の先輩に抱かれる様を聞かせる寝取られプレイが出てきます。彼氏役の水橋健二はじっと耐えて泣きながらも激しく勃起していたに違いありません。続いて、雪貞伊佐子の、贅沢な骨。つぐみさんの役どころは不思議ちゃん系メンヘラ女子。ルームヘアしているホテトル嬢の麻生久美子が不在時に客の永瀬正敏と一線を越えてしまいます。この際汚いと思って国を拒むのですが、パンツを脱がされる際は自ら腰を浮かせている点は見逃せません。当然僕は勃起しています。他にも出演作は多々あるのですが、しばらく見ない間に2010年突如無敵デビュー（括弧当時34歳）2本をリリースした後、そのシオンの地獄でなぜ悪いを最後に消息不明です。脱ぎっぷりが良く、かつ演技派としてもっと活躍してほしかった、もっとパイパイを見せてほしかったおかず女優です。乱筆乱暴失礼しました。今年も香港の微笑みデブ様はじめ諸先輩が
いますよ。
諸先輩方のおかず談義楽しみにしております。今年も皆様にとりまして良いお年でありますよう心よりお祈りいたしております。
ものすごいなんか
挨拶を
もうおかず映画界の
クリスマです。本当にそのやめてほしいですよ。
ちょっとメキシコ万次郎さん、
無職の青年のアイドルなんです
よ。いやなんかちょっと罪を感じますね。私はちょっとなんか、はい、もうすごいしっかりした、初めて呼ばれましたね。
偶然ですからね。全く告知してないですよ。ほほみデブさん出るっていうことは、
あ、そうですか。ありがとうございます。すいません。
ね、つぐみさんですよ。
つぐみさん、いい役、ね、いい女優さんでしたね。本当、僕もあのネジ式はすごい好きなんですけど、はい、あれすごいやらしいですね。パクチーのね、ちょっと女の。
っきりやるの少女が原作なんですか。
すげえ。そうだ。
わからんか、ちよじ。あ、あれミックスして作っちゃったっけどね、いろんな漫画をね。
そうだ、そうだ、そうだ。
ちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっ
で、まあ、ネジ式もあれ良かったですけど、うん、昔だと源泉館主人、
はいはいはい、佐野史郎さん、
佐野史郎さんがやってて、ね、
ガラスに部屋でって書いてあって、ね、
バットでってね、
って
あれが僕はやっぱ好きですね。
やりますよね。
やりますよね。
部屋で、
部屋で、部屋で。本当に今でもシャワー浴びながらやります
ね。これ読んでない人すいません
。すいません、ちょっと分かんないです。すいません、読んどきます。
源泉館主人っていうのは、まあ、マスターピースですか。
そう
です
ね。
ビートルズみたいなもんですから。
そうです
ね。俺のジョン・レモンですから。絶対読んでください。
読みます。チェックしておきます。図書館にあるんですか。
でも前にもちょっと話しましたけど、うん、ネジ式の映画版はあの、うん、まあ、浅野忠信さんが主演なんですけども、はいはいはい、浅野忠信がトイレで証明してると、
うん、ああ看護婦さんが
そんなにびっくりする
つながったんです
ね、つながったあれがあの、はい、元 CC ガールズ の、 あの方があの看護婦さん役で出てて買い添えをするんですけども、はい、その時にこうあの正面が止まらなくなって、はい、その看護婦さんの顔面にずっとその頼むが正面をかけるっていうシーンがあるんですけど、それが素晴らしいんですよ、ね、ああ
それどっちですか、看護婦さん
どっちだったかな、僕だったかもしれない、
長浜さんの真似を今長浜さん
が僕が言ったのかもしれない、そういうね、いいシーンがあって、
そうちょっとやばいですね、見たくなっちゃいますね、面白い、
主人公がね、あの睡眠薬を大量に飲んで自殺しようとして、ね、病院に搬送されるんですけど、何日間もやっぱ寝たきり で膀胱がパンパンになってて、で起きてあのフラフラになりながらこう改造されて便器にするんですけど、あのパンパンだから勢いがすごいですよね、でその尻尾が全部この看護師さんの体に出るっていう、あれはいいシーンですよね、
見たくなりますね、
ものすごい
結構たまらないに面白いですね、
面白いですね、
あのエグリの助監やってた時やっぱ押し込むの、はい、結構止まんなくなっちゃった時あって、
誰か
あの女優さんのずーっとこう撮ってて、僕その別パートでその時で監督やってたんですけど、もうおしっこ止まんないことで笑いそうになって笑いをこらえてるんですけど、出したら女の子も笑いをこらえてるんですけど、止まんなくてごめんなさいみたいな、プルプルしちゃって2人ともこうやって、うん、なんかね、あのたまんなかった、出し切った時のもう大爆笑です、
いい話、
いい思い出、ね、息子に話したら
本当ですね、
大きくなったお仕事もないの面白いぞすいません、
はい、
僕はあの月刊つぐみっていうね、
はい、
はい
はい、月刊シリーズ
つぐみが好きだったのか、はい、今でも
大切に
大
切に大切にしておいてください、可愛いですよね。
可愛いですね。すごい美少女です
ね。僕の記憶違いかもしれないですけど、あのね、その電気でビシャビシャビシャとこうしぶきがかかるシーンで、はい、あれ主人公は寝たきりでその寝起きだったから勃起してましたっけ？
どっちだったかな。
分かんない。分かんないですね。勃起してたっていうのは僕の中のこの脳内で今作り上げてる。分かんない。
定かじゃない。筋肉症みたいなもんで、僕の考えた。
ネジ式。
ネジ式。もう映画っていうのはそういうことが言ってたあります
からね。
本当に、ね、このオーダーセーブに関しても結構見直したらそんなでもなかったのがあるんですよね。
思い出だけが
するんですよね。ありますね。あります。
怖いです、ね。本当に一瞬だけしかそのおっぱい映ってなかったりとか、あるんですよね。記憶たどって
み
て。
そんなシーンなかった。
あ、そうそうそう。それも
散々人に熱弁しといてね、うん、あそこでこうなるぞっていう時は後で見直したらそんなシーンない。ゾッとしますよね。
言ってる時はなんか1億万パワーぐらいなのね、強度なのに、いざ見たら95万パワー。
何ですかね、あれ。
あれね。記憶って面白いですね。なんかね、曖昧なもんですね。
コンエアが好きなんですけど、
コンエア。
コンエア大好きで何回も見てて、
うん、
で、あの、コンエアで一番好きなシーンが、うん、あの、まあ、ニコラス・ケイジが、はい、捕まる前に、はい、あの土砂降りの雨の中、
はい、
氾濫になってこう、うん、ニコラス・ケイジ捕まる前ってこうもうロングヘアなんですよ、はげ散らかしたロングヘアを振り乱して、うん、あのまあ、圧巻をこう蹴散らすっていうシーンが大好きだと思ってて、
はいはい、
まあ、この前見返したらそんなシーンなかった
、秋田の記載生ハゲとなんかこう合体しちゃったみたいな、
恐ろしいでしょないと思って何を俺見てたの学生の時だったよ、
今夜は 大好きなのに雨とか見てるのに、
そう、雨とか降ってない
ショーシャンクっぽい
そうなんだ、
ごちゃになってる
ね、やっぱ好きな映画に限ってはそういう現象起きますね、好きすぎてだから作りすぎてるんでしょうね、自分の
中
で。
女神転生だよ、
え、
女神
転
生合体
合体してるんで、
そういう分かんない、やったことないです
よ、ね、僕もやったことない
そっとした
サタンクロスみ
たいな、あそれ、それいい、
アシュラマンの師匠ね、
サムティーチャー、サムティーチャ
ー、
筋肉マンだ、
ね、分かるね、はい、あの本当我々も共通のゲームとして筋肉マンって
終わった時は筋肉マン
出してじゃないんだ、
そうですね、
筋肉マンという言語が、
なるほどですね、
もうね、
よかったです
ね、大体例えが
大体筋肉マン例えると思
って、ああ、ヒントきますね、
当たる版だよねみたい
な、エスペラントコンビ、
エスペラントコンビだよ、イーハコンビ、
すごい
岩手のコンビ、イーハコンビ、宮崎賢治的な世界観です
ね、筋肉マンがあってよかったです、
よかった本当によかったでした
いいっすか、じゃあ、続きまして、はい、さっきもいただいた方なんですけど、ケビンさんもう1ついただきました。ブレードランナーの続編予告編が公開されました。ここでブレードランナー2049のヒロインであろうアナ・デ・アルマスさんの灼熱の肌という映画のあるシーンがすごいんですよ、うん、ハモン・ハモンのペレノ・デ・クルスもモニカ・ベロッチもオルガ・キュリレンコンですら通ってきた濡れ場のシーンなのですが、この映画があってからノックノック、そして今作で大作映画の続編の出演、海外女優さんも体を張られて大変だなと思いつつおめでたい気持ちでいっぱいです、短めのメールですけども、アナ・デ・アルマスさんの灼熱の肌というのを今推してました、
こういうメールでいいんです
よ、いいですか、こういうメールでいいんですよ
すいません、すいません、
すいません、すいません、
すいません、すい
ません、柿の種みたいなのを軽くポリポリって増える感じの方がたまにあるとね、オールデューさんのステーキの上に寿司とカツ丼が乗って、はい、その上にまたね、はい、なんかフォアグラが乗ってる感じの、
みんな食べたいのかなと思ってたら嫌いな人もいるわけですよねすいません、失礼しました、
いいです、はい、
続きまして、またケビンさん、思いついただきました、
はい、
ファンタスティックビーストの魔法使い姉妹、そのうちの一人でクイニーという女性がおりまして、これがもう可愛いんです、うん、というか恋しちゃうジェイコブがまさに男は中身系男子の代表であり、そんな彼との恋を発展 していく姿を見て、あ、こんなエンターテインメント映画なのにイケメン優遇しない良作に出会えたのは初めてだとジェイコブに嫉妬することもなく映画館を去ったのでした。あ、今年が始まった今こそ魔法にかけられてみませんか。
ちょっとなんか FM のなんか、ね、パーソナリティみたいな、
ちょっと俺も
坂上みつみたいな、ね、
週末に聞くFM のラジオみたいな感じですよねすごい。
ファンタスティックビーストとか来るんですね、
う
ん、
ちょっと検索してみましょうか、はい、俺ちょっとピンとこなかったんで、
あ、その女性の方
です、はい、はい、クイニー、誰も分かんないですよね。
あ、分かんないですね。
ね、だってノーマークですもんね。ファンタスティックビーストってあれだって。クイニー、クイニー、クイニーってなんか、ね、名前がエロいですね。
うん、ずっと持ってました。
あ、出てきたけど、あ、まあまあまあ、うん、アリソン・スドル可愛い。
クイニー役に大抜擢の美人女優ってなんかまとめサイトまで出てき
て、美形の方ですね。すごい。
あ、俺好きな顔これ。あ、いやちょっとあのキャバクラでこんな顔の子がいて好きだったらなんて、まあごめんなさい。
あい、なるほど、はいはいはいはいはい、こっぱたくさんい顔でね。
そうですね。
いいですよね。
ええな。
あ、いいですね。
あのイングロリアスバスターズのあなた
ちょっと似てますね。ああ、メラニー・ロラン、あ、ちょっと似てますね。ちょっとノーブルな美人系の、
いいですね。黒髪のこのショートの時の写真がすごい抜群に可愛い、うん、あ、そう、可愛いわ。同じ
カードバトルみたいな感じ、ね、
同じですから、iPhone で
こっちのアリソンスドル
の何
俺の
何ってやがんで
俺持ってるアリソンスドル
あ、モテねえ会話だ
ね。そうですね。
本当まずいですね。 ってるわけ
だから一個前にその灼熱の肌
はい、はい、1個前
1個前に出てましたね、はい、多分ねこれ見たことあるんですけど何一つ覚えてない
さらっと見ちゃったから
です、いやなんか見た時何か思ったんでしょうけど、うん、多分
残ってない、
まあ、何一つ
抜きもせずに
抜きもせずに
面白くもなかったですか
確かにでも見た時なんか面白いなと思った話なんですけどね
そういうのもありますよね、うん、面白くてもさらっともうなんかね流しちゃうというか
そうですね、うん、だから最近やっぱね、なんか楽しかった記憶ってのがどんどんなくなっていく
るもう嫌な話だよ
なんか辛かった記憶もすっと抜けました
全然抜けて
楽しかった記憶ってのは全然残らない
虚無に近づいてる感じです、ね、
老化アピールみたいな
全然名前も出てこないです
し、ね、あ名前出てこない、
ね、本当に、
ね、怖いですね
途中であの、うん、ラモンズのメンバーの名前をね二、ね、人で
本当ね喋ってたんですけど一、人も出てこなかった
DD とジョイとマークマーキー、
まあ、マーキー
もうダメだ出てこないや
ジョー
あと人ジョイ
ジョニーがね
ジョニージ
ョニージ
ョニー
がねかすりもしないといけないですね
ほらほらあれあれ、
黒い3年生も出てこないでしょ
メンバーすぐ殴る
メンバーすぐ殴る
鬼軍曹鬼軍
曹昔あの明美列車君とね飲んだ時の、うん、俺ルイアムストロングっていうのを言いたんだけど出てこなくてでレイ・チャールズってのがパッて浮かんじゃって、はい、ああもう邪魔してると思ってほら、うん、あのほら黒い人黒い人って言ったらアゲミレーションがえキニクマングレードですかすってもね
エスペラント語
エスペラント語だ僕は逆に優しさでエスペラント語で返したわけですよ、
ね、カメラの中は、ね、グレードですどっちも同じ
ルイ・アームストロングあとありましたね、そうだね。黒い人、黒い人、どうかと思いますけどね。
ナチグラムしか思い浮かばない。
まあね、本当、グレートでしたっていう彼氏みたいな。続きまして、ハンダチ・シャルロットさんですね。いつも楽しく聞いています。初めてメールします。ハンダチ・シャルロットと申します。かっこ74年生まれ、既婚、広島出身ですね。珍しいですね、既婚者っていうのは。ボンクラ映画館を聞くようになって旧作をよく見るようになりました旧作は宅配レンタルを主に利用していますが最近は Hulu や Amazon プライムビデオでも旧作が充実してきて嬉しいですおすすめの配信作品があればぜひ聞かせていただきたいですさて僕のおかず映画ですがナターシャ・シキンスキーのレッスン C です確か高校生の頃テレビで放映していたのを録画してみました、うん、怪しげなタイトルはとにかくチェックの深夜映画ライフは皆様と同じだったと確信しております、うん、もしかしたら同じ映画同じシーンで抜いていったおかず映画兄弟かもしれませんね、はいはい
はい、74年前ってことは我々の
もうほぼ一緒
で、ねね、私76年で、ね、
僕は75年
ですね、ですかね
あじゃあほぼ同世代ですね同じ時間に抜いてた可能性
ある、ね、そうですね
僕はナターシャ・キンスキーではあのキャットピクルでは、ね、
ああ
抜きましたけども何かって感じで
抜いたけど質問あるみたいなスレッドに書かせてキャットピープルで抜いたけど質問ある
ハッシュタグみたいな
何の質問もないですよ
5分くらい考えて恥ずかしくてそれ削除して
こういうやっぱ、はい、何々で抜いたって言い合える場があるっていうのが、
は
い
は
い、それありますね
やっぱ王様の耳はロバの耳じゃないですよこういう会があるからやっぱ
そうです、ね、
みんなだからうっぷん溜まってる人もいるんです
よですよねで、はい、ほらあのおかず映画でよくタンポポほら、はい、ね上げたじゃないですか、はい、でまだ私はあのタンポポで抜いたことはないんですよ、
はい、
で今後抜いたら必ずこの場で言おうかなって、
はい、
タンポポで抜いたよっつってあの映画史に残る名作で抜いてしまいましたっていうのを告白をしようかな
まあ、みんな一回通り過ぎる
ハードル
ハードル
ですか、ね、まだそれ通過儀礼を置いてないんで、
は
い、
黒田福美さんでぜひ、
はい、そう全編抜きどころですからねタンポポはね、
まあ、授乳シーンでもいいですから
ラストああそうですね
タンポポって言ってね
タイトル
あ生で聞きました前もやられてたような気があるんですよね、はい、ロックさんがたまにやってくれるモノマネ結構僕ファンなので
ちょっと意地払いですかも
さっき言った自分の中のモノマネがどんどん出てくるんですよね全然見たらエロくないですけどあの僕の中ではあの
宮本信子さんがあの看板見て、うん、タンポポっていうのがちょっとエロく感じてるんですよ。
なるほど。
なんだって、まあ、そういう性癖がありますよね。
あります。
それぞれですね。
ニコラス・ケイジがこ
うそれは絶対ないです。
ロングヘア、フリー
ダーしゃぶりの中、うん、やばいですね。
見たいシーンを作り出してしまうですかね。
そうなんですよね、うん、
確かにコンウェアの挑発ニコラス・ケイジってレアじゃないですか。あ、みんなあれを見たいからコンウェア見てたみたいなのがあるじゃないですか。
そうなんですよね。
作り出すんですかね。
コンウェアはでも何度見ても面白いですね。
ブシェミンだね。
ウェブシェミンは
ダニートレホも出てるし、ね、もうむちゃくちゃな飛行機ですからね。考えたら
見直したくなりますね、本当ね。しばらくタンポポ見てないや、うん、ちょっと1年に1回ぐらい見せたはずなの
に。いいでしょうか。
はい、
はいはい、じゃあ大鳥です。香港のホエミデブさんです。せっかくご自身に来ていただいたんで、ご自身で読んでいただきましょう。
本当に僕読むんですかこれ。
ちょっと恥ずかしめですよね。
これ本当に読むと思って書いてないんでですね。やっぱこう来なきゃよかったなと今ちょっと思ってるんですけど。
後輩に、あのお前ら俺の生き様見ろという。
ちょっと長文書きすぎちゃいましたね。ちょっとね。じゃあすいません、
はい、よろしくお願いします。
ボンクラ映画館の皆様どうも、香港のホエミデブです。小生ホエミデブは6年4ヶ月も海外駐在からこの度帰任することになりました。現在12月30日香港時間9時45分帰国前の香港国際ターミナルでこのメールをしたためています。周りの便を見渡しますと、ニューヨーク行き、パリ行き、フランクフルト行き、シドニー行きと様々な国へ向かう飛行機たちが待機しておりますが、そんな中で私が搭乗しますボンクラ映画館行きが一番快適なフライトであると、どんな便よりも確実に魂がトリップできる、かっこアスカや清原的なやつではありませんと毎回聞くたびに実感します。ボンクラ映画館様の明るく愉快で激しいポッドキャストがあったからこそ、この6年4ヶ月を乗り切れたと思っております。改めてこの場を借りて御礼申し上げる次第です。本当に本当にありがとうございました。シェシェ。さて、前置きが長くなりました。今回もおちんちんがビンビンにおったってしまった映画、つまりおかず映画をご報告させていただきます。今回は1本とっておきの作品の報告となります。ロブスター、ギリシャの地裁ヨルゴス・ランティモス監督の近未来 SF 映画から。劇中コリン・ファレル演ずる、主人公の部屋で旧死のメイドが洋服越しにコリンのマグナムをしりこきするシーンがあるのですが、ここが最大のエレクチオンポイント。そのメイドは長身スレンダー系のヨーロッパ美人。この洋服越しというのがミソで、それはそれはもう前世紀のアロマ企画を彷彿とさせる大変陰微で背徳感あふれるおぼっきシーンとなっていました。今シーンに元自民党幹事長山崎拓司も太鼓判を押したとか押さなかったとか、しりこりから生ずる音、かっこコリンのスラックスとメイドの黒タイツが擦れるズズズという音色は雪山で新雪を踏みしめる音に酷似し、名作八甲田山すら彷彿とさせます。松尾芭蕉も一句読みたくなるしりこりといったところでしょうか。とにかくでっかいおっぱいをブルンブルンさせればいいんだというアメリカンナイズされた大量消費文化に対するアンチテーゼとも取れます。このしりこきこそが財政破綻したギリシャを立て直す経済基盤になると某シンクタンクの人間が報道ステーションで語っていたと記憶しております。長々と失礼いたしました。これからは香港ではなく、この東京の片隅からしこしことおかず映画の連絡をさせていただく次第です。おっと、飛行機の準備ができたようです。そろそろ登場しますので、筆を下ろす次第です。ではまた。すいません。これ読むと思ってなかったです
よ。6年かけてね、完成したこのドラマが。
素晴らしいですね。
すいません。ご清聴ありがとうございます。
ジェットストリーム
で、ね、ジェットストリーム
上達感、やっぱいい声されてますね。ね、
夜中に、ね、ドライブして一人で聞きたい、ね、 時ぐらい、うん、ちょっと仕事でヘトヘトになった時にこう聞きたいですね。
すみません、ちょっと緊張しましたね。
いやいやいや、もうお見事でした。もう、はい、もうなんかいいプレゼン聞いてる感じがしましたね。
仕事できる人
だね。いやいや、もう本当に
もう仕事できる人の色話
聞かせますけどね。
一瞬なんで八甲田さんって思ってびっくりしましたけど、
音がちょっと
それを
思わせるというね。
ロブスター、
はい、これ結構いい作品です。
私見ましたよ、
はい、あ、見ました、
はい、結構もう一番最初の方に出てきましたね。
そうですね、はいはい。
これあのなんかパートナーを、うん、あの選ばない、何日か以内に選ばないと動物にされるって話で、
はい、その近未来社会ではその、はい、まあ、結婚して当たり前という世界なんで、うん、彼氏彼女がいない人は、まあ、ある意味そういう動物にされてしまうというような、
はい、パーマンみたいな世界
です。そうそうそうそう。ただ何人になるかリクエストは答えるよっていう。でオナに元気なんですね。
そうです、
ね、
そうです。
あ、もう地獄だなと思ったんで、その設定聞いた瞬間で、そのちょっとそのストレスを解消させるがために、その施設の女性がですね、
うん、ちょっとそういうサービスをたまにしてくれる、
ガス抜き的な
深呼吸してくれる、
そういうことです。はい、あと他にもレイチェル・ワイズとかも出ててですね、あとレア・セドゥとかですね、結構ちょっとエロ系女子もいっぱい出てるので、
あ、いいですね。
そういう意味でもおすすめですね。
レアセドゥはね、
いいですよね。
いいですね。
レアセドゥ、さすがですね。
はい、何をしちゃってですか。レアセドゥはいいですよ。
いいです、いいです、いいです、いいです。はい、
ボンドガールね、や
られてます。もう最近はね、フランスでは一番ちょっと乗ってる女優みたいですね。はい、ちょっとフォーマット上、ちょっと次回から、はい、私も一新して、はい、新たなこの境地にちょっと行きたいと思うんで、
はい、変な方向に行かないから、はい、ラップにしたりとか、ラップを披露したりみたいな、
ちょっとやっぱ変えていきます、はい、
あのイリュージョンとか本当やって
るんですけど、でも、書いてて面白いですよね、こういう感じでね、ちょっとこう盛り込んだ、
そうですね、なんかだんだん乗ってくるんですよね、なんか言いたいこともどんどん増えてきてしまって。はい、
すごいですね、6年4ヶ月聞いてい
ただいた。そうですね、だから第1回目は多分おはがきを募集してなくて、
そうですね、
はい、ですよね、
2回目から
これはもう俺のためにある企画なんだろうと思って
ありがたい、
ありがたいですね、
神からの啓示だと思ってですね、毎回送ってるんですけど、はい、皆さんのリアクションがちょっといいんで、だから乗ってくるんですよね。
むちゃくちゃ面白いですね、はい群を抜いて面白いね。
いやいや、もうそんな、そんな、全然全然。
あの、1回目が、あれですよね、マトリックスで、
はい、
そうですね、キャリー・アン・モスのお股をくんかくんかしたいっていうので、もう、うん、あ、これ名フレーズ来たと思って。
中原中也だと思
いました。いやいやいやいやいや。
はい。ということで。じゃあちょっと箸休めに、あの今年、はい、あ、半年間見たおかず、私が見たおかず映画ですね、五歳魚の女、主演の大竹しのぶの相方の都営図が出てるんですけど、うん、その都営図がですね、あの水川あさみとちょっとあのイチャイチャするシーンなんですよ、うん、で水川あさみのパンチラーが大はまえるっていうのと、うん、その水川あさみの後釜の愛人がですね、日野安香さんっていう子がいてですね、うん、まあ都営の顔をなめたりとか、タッチバックでおっぱい見せてくれたりとかですね、結構いいシーンだったんで、うん、で東宝の結構大きめの映画だったのに、うん、あ、こういうエロシーンありなんだっていうのもちょっと意外だったんで入れときましたと。あとちょっと古いんですけど、映画みんなエスパーだよと見たんですよね、うん、で富って亜美っていうメガネの子が可愛くて印象に残ってたんで、うん、あ、この子いいなってずっと思ってたら、今ですね、そのシオン監督の最新作のアンチポルノで抜いてるらしいんで、うん、今ちょっと見に行こうか迷ってるというですね、うん、あともう一本はですね、湯を沸かすほどの熱い愛という、杉咲花っていう女の子がですね、はい、ちょっとネタバレになって申し訳ないですけど、下着姿になるシーンなんですよ。で昔だったらやったって思ったんですけど、なんか10代の子が肌見せた瞬間に、あ、早く何か着なさいっていう気になっちゃったんで、あ、俺もうおじさん
みたいな
になったっていうのもね、ちょっとなんか寂しい感じになってきたっていう。まあ、あと前回出たんですけど、スーサイドスクワット、あ、ね、ハーレークイーン役のマーゴットロビーのためだけの映画だったという、うん、
その通りです ね、
はい、もう内容はあれっていう
映画の出来とか関係ないんですか、マホトロビーをバカめる、
ね、そうです、でですね、来日なんか PR してきたんですって、うんはいはい、後で分かったんですけど、都内某所で、ま、もうすぐ隣の建物で仕事を、うん、PR の仕事してたらしいんですよ、マホトロビーが、
あら、
あーっと、なんでそこに気づかなかったんだと思って、まあ、ツイッターでそれを数時間後に気づいてがっかりしたんですけど、
もしじゃあそれしてたらジョーカーの格好
はしてます
よあり言った、もちろん、迎えに来たぜ
ヘリコプターで
ヘリコプターで
まあしょうがないからもういなくなった後のですね、うん、建物の周りをウロウロして残り顔をちょっと匂い嗅いでくるくんかくんかしてきましたまあ、あとそう前回から言ってたノックノックなんですけど結局忙しくて見れずじまいなんで、次回に保留させていただきますという、以上です。ということで今回の MVP をですね決めようかなと、
はい
はい、思います一人メール送っていただいた方も迷いますけどもお絵かきさんがですねマッドマックス2と、ストリートファイターのチュンリーのシャワーシーン、うん、あ極道戦国志不動ですね、うん、あとケビンさんが、タクシードライバーですねジョディ・フォスターかシビル・シェパードかっていうやつ と、もう一本あったのがブレードランナー続編のあじゃあ、アナ・デ・アルマスさんの灼熱の肌かともう一本がファンタスティック・ビーストのクイニーという女の子がいいよっていうのとですねあとはハンダチ・シャルロットさんの、ナッター・シャスキンスキーのレッスン C ですね、うん、そして香港のエビデブさんのロブスターというので、うん、こんな感じですかね。あもう一個あった、つぐみさんだ、メキシコ万次郎さんのつぐみさん。
ああメキシコ万次郎っていい名前ですよね
という感じです。
これは難しいですね。
これね前回ほほえびデブさん、はい、それで、まあ、今回もとても良くてね、なんかやっぱこう歴史を象徴する文章じゃないですか。
なんかね、いやでもこれはちょっとやっぱ私はもらうわけにはいきませんので、今回はもうやっぱり
辞退します。その場にいなかったりしたらね、ちょっと上げてたかもしれないんで、ちょっと一回ね。
いやもうこれはやっぱりもう一回、もう一回下から、もう一回この。
特別な枠なの、
はい。はい。これはもうゼロからもう一回、私、フォーマット変えてもう一回トライする。第11回、第11回にもう一回。
ペンネームもね、
はい、一新して、はい、ニューキャラで行くんでですね。
はい、それはそれでちょっと怖いですけど。こんなのになって
怖い。怖いですか。ちょっとね、やっぱ進化していかないといけないんでですね。はい、なのでちょっと他の、はい、方からぜひちょっと
どうですかね。
僕はやっぱつぐみさんです
かね。よかったね。つぐみちゃんか極道戦国志不動か、
うん、
クワマットマックス、
マックス、
あのね確かにマットマックス2のあの女戦士がね、うん、すごいいいんですよね。
印象にすごい残りますよ ね。トラウマに近い何かを残しますよね、
うん、あ今日が割れてるか、
割れてますね。
あ、
どうしようか
な。どうしようかな。つぐみさんかな。
お、
あの、うん、文章の中でのラストにね、
うん、
今年も香港のほほえみデブ様はじめ諸先輩方のおかず談義楽しみにしておりますというそのスピーチも含めてですね、なんかこう魂が受け継がれてる感じですね。
なんかあれですね、
ニューカマ
ールークスカイウォーカーの気分
ですね。ジェダイ
ですね。フォースの覚醒の最後みたいな感じですか。はい。なんかデイジー・イドリーが来たみたいな感じですね。はい、
振り返ってね、動物姿のね、ホームデブさんが。
かな、いいですか、それでも。票、なんか多数決やっちゃっていいですかね。じゃあ、メキシコ万次郎さん。
メキシコ万次郎さん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
でいつもだと、
はいはい、
まあ、我々フルメタル中学で昔作られたのぼせもんという映画の DVD をプレゼントしてるんですけど、
はいはい、
今回はですねちょっと今年の頭に、うん、キングレコードさんのカルタ大会で私使用しまして、
お
ちょっと戦利品としてブルーレイとか DVD をがっつり持ってきたので、
お
それをプレゼントしようかなと まあちょっと先セレクトはちょっとこっちでやってもいいですか、う
ん、
って
感じ。あ、いいんじゃないですか。うん、
まあもしよかったら
住所かを楽しみにしてください。
楽しみにしてください。あの間違いない作品ばっかり揃ってます。
あ、そうですね。いや本当に我々も今ちょっとね前に置いてあるんですけど、ね、とても欲しいです。
欲しい。
欲しい。できれば持って帰り
たい。あとあの体がでかい方だしたらちょっと T シャツもおまけしようかなと。XL が2枚あるんで、もしあの欲しければ言ってもらえればなーなん
て。映画にちなんだから、
ね、はい、あの不良番長のあれですね、
ハードカーチョコレートさんの。
そうです、これはちょっと
かっこいいじゃないですか、これ
梅宮達夫さんの、ね、背中に。
あららららら、これ部屋に飾ってもいいんじゃないですか。
いいですね、
着、ね、ないんだったら。
白バージョン黒バージョンあります、ね、
あ、かっこ
いい。もしあのサイズ XL でもよかったらくださいって、なんかあるんだったらちょっとそれも一緒にお送りさせていただきますという感じで、まああの住所とか教えていただければ、送りますので、
はい、
はい、ということでございます。はい、ということで、第10回目はこんな感じでございまして、
皆さん、メールは本当にありがとうございました。
ありがとうございました。